パウロは本来ナザレのイエスがキリストであることを否定しながら教会を踏みつけ、クリスチャンを洗い出し、連行投獄することを天職と思っていたボートでした。しかしダマスカスの途上で主に捕らえられた後、彼はテモテの信徒への手紙2の4章7節の証言のように、主のために斬首刑に処せられ死ぬまでクリスチャンとして戦わねばならない善なる戦いをただの一度も避けず、クリスチャンとして駆けていかねばならない道を最後まで完走し、クリスチャンとして守らねばならない信仰を固く守り抜きました。私たちが使徒言行録が伝えてくれるパウロの人生の前で祝然とせざるを得ないのは、このようにクリスチャンとして証明を受けた後は諸子一貫、クリスチャンらしいクリスチャンとして生きていたからです。パウロは神ではないではありませんか。パウロは私たちと全く違うところのない同じ人間でした。それなのにパウロはいかに諸子一貫、クリスチャンらしいクリスチャンの生き方で生き、私たちはなぜクリスチャンでありながらもクリスチャンらしく生きられないのでしょうか。同じ人間であるパウロには可能だった生き方が、私たちには不可能ならば、パウロと比較して私たちには一体何が欠如しているからでしょうか。この質問に対する答えはパウロの証言から直接探し出すことができます。ローマの信徒への手紙1章14節から15節です。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。パウロが私たちと同じ人間でありながらも、私たちと違って諸子一貫してクリスチャンらしく生きられたのは、彼が平素債務感を持っていたからです。まずは自身を救ってくださった神の愛に対する債務感であり、さらにはその債務感は人間に対する債務感につながる債務感でした。パウロには一生涯債務感なしでは生きていけない理由がありました。パウロは部屋で一人祈っていて、あるいは書斎で神様の御言葉を読んでいて救われたのではありませんでした。パウロはエルサレムから213キロも離れているダマスカスのクリスチャンを逮捕するためにダマスカスを訪ねていく途上で救いの恵みをもらいました。その救いの現場にパウロ一人がいたのではなかったのではありませんでしょうか。パウロはダマスカスのクリスチャンたちを逮捕してくるための同僚たちと明らかに一緒にいました。いわゆる逮捕チームでした。その逮捕チームの中でパウロが一番道徳的で倫理的な人間であったわけでもありませんでした。パウロはその逮捕チームの頭として最も凶悪な無頼漢でした。常識的に判断したらパウロは自分の告白のように決して救われない罪人の中で最たるものでした。しかし神様はその日その時間その場所で多数の人々の中で最も凶悪な無頼漢のパウロ一人だけ指名してお救いなされました。同じ日同じ時間同じ場所でいろんな人々が同じ目標に向かって行っていたにもかかわらず、なぜ唯一無頼漢の中の無頼漢であるパウロ一人だけ神様から救いの恩恵を受けたのでしょうか。この疑問には合理的な答えがありえません。まさにそれが神様の不思議な愛であり、 人間の頭では到底理解したり説明できない神秘的な救いの摂理だからです。同僚たちと一緒に道を進んでいて、自分一人だけ神様の神秘的な救いを受けたパウロは、神様のその不思議な愛について債務感を感じないわけにはいきませんでした。神様からその神秘的な救いの恵みを受けるだけの資格が自分には全く皆無であることを、誰よりも自分がよく知っていたからです。そして神様の不可思議な愛に対するパウロの債務感は、誰からも強要されたものではありませんでしたが、自然と人に対する債務感につながっていきました。凶悪な無頼感であった自分に神様が不思議な救いの愛を恵んでくださったのは、自分一人安楽な人生を楽しませることではなく、神様がご自分の予定した民を救うための通路として自分を使うためであることを、パウロは正確に体得したのでした。例えばまず救いの恵みを得たクリスチャンとして、まだ救いの恩恵に預かっていない人々に対する債務感でした。それでパウロは自己中心に生きていた人生に幕を下ろして、ギリシャ人、野蛮人、知恵ある人、愚かな人を問わず、神様が望まれるならば誰にでも尋ねていき、喜んで神様の通路になりました。アジア大陸のシリア州のアンティオキアにいたパウロが、ヨーロッパ大陸のフィリピの城門の外の川岸にその日その時間に訪ねていったことも、やはりその債務感によるものでした。そしてそのパウロを通じて救いの恵みを得たリディアも、債務感の人生を生き始めたことを今日の本文が証言してくれています。私たちは前回リディアについて詳しく見てきました。フィリピのリディアは紫の織物を取り扱う女性事業家でした。2000年前ローマ帝国で紫の生地で作られた上着は、王族や貴族あるいは富裕層が着る高価な衣服でした。それゆえリディアは富裕層を相手とする事業家として、彼女自身も富裕層に属しているか、あるいは富裕層に入ることを人生の目標と考えた女性でした。一言でリディアはこの世の裕福さを人生の目標に定めていました。そのリディアが福音を受け入れ洗礼を受けました。リディアに洗礼を施した人はパウロでした。パウロは洗礼をキリストの服を着ることと定義しました。したがってリディアが洗礼を受けたのは、高価な紫の服に象徴されるこの世の裕福さは、人間の共同墓地以降については決して責任を取れないことを初めて悟り、イエス・キリストの永遠の命と十字架の愛を人生の目的とみなしたことを意味します。しかしリディアは自分一人洗礼を受けたのではありませんでした。リディアは自分の家に属する親族と共に洗礼を受けました。自分の血肉は言うまでもなく、知人の事業に従事する人々もイエス・キリストの生命と十字架の愛を共に分かち合い生きていくという決断の実践でした。リディアはそこで終わりませんでした。本文15節です。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って私たちを招待し、無理に招致させた。 本文で私たちがよく知っているようにパウロ一行を指します。リディアはパウロ一行に自分の家にとどまることを乞いました。自分の家でちょっとお茶でも一杯飲みましょうということではありませんでした。自分の家で十分な食事に一度招待するということでもありませんでした。ギリシャ語の動詞メノは滞在するという意味です。一週間でも一ヶ月でも一年でも思い通りに自分の家で滞在するようにと乞うたものです。リディアが招請した対象はパウロ一人ではなくパウロ一行でした。パウロ一行はパウロとシラスにテモテとルカを合わせて4名にもなりました。想定の男4人を自分の家で滞在するように乞うたということは夜寝る場所だけを提供するということではありませんでした。毎日想定男子4人の食事にも責任を持つという意味でした。本文がリディアの夫に対して全く言及していないことから見て、リディアが初めから結婚をしなかったのか、あるいは夫と死に別れたのかは分かりませんが、とにかく彼女は夫なく一人で家の親族を抱えて暮らす女性であったことが分かります。そのリディアが自分の家の親族を抱え主人として暮らしていたということは、その家のすべてのことがこの女主人リディアを中心にやりくりされてきたことは当然のことです。その家に壮年の男性が4人もいつまでという約束もなく滞在するなら、女主人のリディアは並大抵の不便さではなかったことでしょう。それはその家の女主人として自分の思う通りに生きてきたリディアが自己中心的な生き方のパターンを変えることのみで可能なことだったからです。しかしリディアはそんな不便のほどは少しも意に介しませんでした。特に本文はリディアがパウロ一行に自分の家で滞在するよう求めたことを証言しています。リディアがパウロ一行に自分の家で滞在するように言ったことは、ただ一度の儀礼的な挨拶を装ったのではありませんでした。それはリディアの本心でした。しかしリディアが最後には強く進めることまでしたということは、パウロがリディアの要請を断ったことを意味します。パウロがどんな人物だったでしょうか。他の福音伝道士と同じく信徒から謝礼を受ける権利を当然持っていたにもかかわらず、自分が伝える福音の純粋性を汚さないために自分の手で天幕を作り、生計を維持し、自費で福音を伝えた、神様と人間に対する債務感を持って生きたパウロではなかったでしょうか。好意を施すと言って自分の一行と共にリディアの好意をそのまま受け入れるパウロではありませんでした。パウロはたった今洗礼信徒になったリディアのためにリディアの提案を断りました。だからといってリディアが引き下がったわけでもありませんでした。リディアはパウロ一行が自分の家で滞在するよう強く勧めました。ギリシャ語の動詞パラビアゾマイはリディアが説得を続けて無理やり滞在させたということです。リディアの再三の要請にパウロは辞退を繰り返しましたが、リディアは最後まで諦めないでパウロが一行と共に自分の家に滞在せざるを得なくなるようパウロを説得しました。リディアがフィリピ城門の外の川岸でパウロに初めて出会った時、パウロがリストラでのように先天性下半身麻痺の人を パッと起き上がらせたのではありませんでした。ヨッパでのペテロのように死んだ人を生き返らせたのでもありませんでした。万一パウロがそれと同じような神通力を行使したならば、リディアが一人でもない4名にもなるパウロ一行に強く勧めて自宅に泊まるようにするのは理解できます。そんな神通力の所有者を自宅に迎えたら必ず良いことがついてくるに違いないと誰でも期待するだろうからです。しかしリディアに初めて会ったパウロがしたことといえば、言葉で福音を伝えたことだけでした。それなのにリディアは何度も辞退するパウロを説得し続けて、パウロ一行を自宅に滞在させました。その理由は何だったでしょうか。すでに私たちが知っているように、パウロがその日フィリピ城門の外の川岸で福音を伝えていたその時間、その川岸にはリディア一人がいたのではありませんでした。その日その場所には明らかに多くの女性がいました。しかしその日その時間その場所でパウロを通じて神様の救いの恵みに預かった人はリディアただ一人だけでした。その日その時間その川岸でパウロとリディアが事前に会う約束をしていたわけでもありません。シリア州のアンティオキアにいたパウロは一時伝道旅行の時、自分が福音を伝えたところを再訪するために二次伝道旅行を始めました。シリア州のアンティオキアを出発して今日のトルコ大陸に登っていったパウロは、デルベとリストラ、そしてイコニオンとピシディアのアンティオキアを順番に再訪した後、トルコ大陸の西部地域で続けて福音を伝えようとしたのではなかったでしょうか。しかし聖霊がお許しになられませんでした。パウロは一行と共にフリギアとガラテア地方を経て、トルコ大陸の西部に位置するミシア地方に登っていき、東のビティニア州に進出しようと考えましたが、やはり聖霊が遮りました。パウロは仕方なくミシア地方からビティニア州の反対側にあるトロアスに下っていってから、その夜マケドニア人の幻を見ました。その幻を契機としてパウロ一行はアジア大陸のトロアスから船に乗り、エーゲ海のサモトラケ島を経てヨーロッパ大陸のネアポリスに上陸、マケドニアの主要都市フィリピを訪ねていきました。そして最初の安息日を迎えて、パウロ一行が祈る場所を探してフィリピの町の外の川岸へ出て行き、そこにいる女性たちに会ってパウロが福音を伝え、神様がその女性たちの中でリディア一人にのみに救いの恵みをお与えになられました。アジア大陸のシリア州のアンティオキアを出発したパウロが、その日その時間ヨーロッパ大陸のその川岸へ到着するまで、今まで経てきた距離を全部合わせると実に2000キロを超えるとのことでした。神様がパウロの童貞を2回も遮ってまでパウロをしてその遠い距離を経て行かせ、その日その時間その川岸へ正確に至らせたのは、その日その時間その場所にいるリディア一人を救われるためでした。当時リディアがフィリピで一番道徳的で倫理的だったからでしょうか。そんなわけではありません。皇帝の論理、欲望の論理が横行するローマ帝国のフィリピで、今までリディアが世の中の豊かさのみを目的として 生きてきたというのは、彼女が聖書的な倫理と道徳とは距離がほど遠い女性だったことを意味します。上流階級に属しているか、あるいは上流階級に入るために、今までリディアはお金を偶像として崇めようとして、人々の心を傷つけることも躊躇しなかったことでしょうし、リディアのために涙を流した人も少なくなかったでしょう。それにもかかわらず、神様ははるかに遠いシリア州のアンティオキアのパウロを動員なされて、救われる資格が全然ないリディアを救ってくださいました。神様のその神秘的な救いの恵みと不思議な愛を体験して自覚できたとき、リディアが自分に福音を伝えてくれたパウロのように、どうして神様の愛に対して債務感を感じないでいられたでしょうか。そして神様の愛に対するリディアの債務感が、どうして人に対する債務感としてつながらなかったでしょうか。世の中の豊かさのみを目的とみなした無価値な自分を神様が救ってくださったのは、誰かを救われるための通路として使うためであることを、リディアもパウロのように正確に悟ったはずだからです。それでリディアは自分の家の親族たちを主の前に導いて、一緒に洗礼を受けることだけで終わりませんでした。リディアは何回も遠慮するパウロに無理に進めて説得して、一行と共に自分の家で滞在するようにしました。パウロ一行に仕えるのは、神様が彼らを通路としてみなして救われる人々に対して愛の負い目を返すことであることを知ったからです。この時間に私たちが注目しようとすることは、リディアがパウロ一行に自分の家で滞在するように無理に進めながら言った言葉です。15節後半をもう一度見てみましょう。その時、私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、私たちを招待し、無理に招致させた。リディアがパウロ一行に言いました。もし自分をクリスチャンとして認めるなら、自分の正体を受け入れて自分の家に投入してくださいということです。言い換えれば、自分に福音を伝えてくれた伝道者として自分をクリスチャンとして認めるならば、自分の要請を受け入れて自分が神様と人に対する債務感を返せるようにしてくださいということでした。一生涯神様の愛に対する債務感で生きていたパウロから福音を迎え入れたリディアは、クリスチャンとして生きることは神様と人に対する債務感で生きていくことであることを正しく学んだ真のクリスチャンでした。イエス様が十戒の中で一番大きな十戒は、神様に対する愛と人に対する愛とおっしゃいました。神様の御言葉の家が、神様に対する愛と人に対する愛の二つの柱の上に建てられたという言葉であり、クリスチャンの人生は神様に対する愛と人に対する愛として織り交ぜられなければならないという意味です。それゆえ、神様と人に対する債務感がないならば、どのように神様に対する愛と人に対する愛が可能でしょうか。神様に対する債務感で生きていくというのは、神様の神秘的な救いの恵みでは なかったならば、決して救われることができなかった自分の正体を忘れないことであり、神様の不思議な愛に対していつも冷めて生きることです。それならば考えてみましょう。生きていらっしゃる神様がどうしてそのような謙遜な人と共にしないということがありえましょうか。神様がその人をご自分の民を救う通路として使い、その人に人に対する債務感を変えさせるようにするのではないでしょうか。それで一生涯神様の愛に対する債務感で生きていたパウロを、神様が多くの人を救うご自分の通路として使うことで、結果的にパウロに人に対する債務感も変えさせてくださいました。クリスチャンとして生きていくことは、神様と人に対する債務感で生きていくことであることを悟ったリディアは、自分の家の親族たちと一緒に洗礼信徒になりましたし、神様は彼女らをその有名なフィリピ教会の母体にならせることで、結果的にリディアもやはり人に対する債務感も返せました。晩年のパウロがそのフィリピ信徒たちに送った手紙が、新約聖書のフィリピの信徒への手紙です。そのフィリピの信徒への手紙を通じて次のように告白します。フィリピの信徒への手紙1章3節から8節です。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは、神が証ししてくださいます。この手紙を書いている晩年のパウロは、ローマの地下監獄に閉じ込められていました。しかし、懐かしいフィリピの信徒たちを思うたびに、パウロの心の中にはいつも感謝と喜びがあふれていました。フィリピ信徒たちが神様の神秘的な愛に対する債務感を人々に報いる美しい信仰の人生を持ち続けていたからです。パウロがそれほど懐かしがったフィリピ信徒たちの中で、自分から福音を迎え入れて洗礼を受けたリディアも含まれていることは言うまでもありませんでした。私たちに救われる資格があったがゆえに、私たちは救われたクリスチャンとしてここに座っているのですか？決してそうではありません。私たちは皆以前のパウロのように真理を踏みにじるブライカンたちだったとか、過去のリディアのように世の中の豊かさのみを目的とみなす欲望の奴隷ではなかったでしょうか。それにもかかわらず、神様がただご自分の不思議な愛で私たちに神秘的な救いの恵みを施してくださったのではないでしょうか。それならば、神様のその神秘的な愛を信じるという私たちが、どうしてその愛に対する債務感で生きることなくいられましょうか。 その債務感をどうして神様が愛される人に返すことなくいられましょうか。私たちがその債務感を感じられないとか忘れてしまうならば、いくら教会に熱心に通っても、私たちは私たちの宗教的な慣習として人を殺す律法主義者になってしまうのです。しかし私たちが神様の神秘的な愛に対する債務者として生きていく限り、私たちは私たちの過去と関係なく、多くの人を生かすこの時代のパウロとリディアになるでしょう。どちらを選ぶのかは各自個人の自由ですが、その結果は必ず永遠の生命と死、そして永遠の喜びと後悔として分かれるでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、パウロは明らかに同僚たちと共にいましたが、ダマスコの途上でただパウロ一人だけ神様の神秘的な救いの恵みを受けました。それ以降パウロは諸子一貫して神様の不思議な愛に対する債務感で生きて、その債務感は神様が愛される人に対する債務感につながりました。神様がそのパウロを通路とみなして、ローマ帝国を新しくなされたのは当然の結果でした。アジア大陸のパウロがその日その時間に海を渡ってヨーロッパ大陸のフィリピの町の門を出て、その川岸に至った時、そこには確かに多くの婦人がいました。しかしその日その時間その場所でパウロを通して救いの恵みを受けた人はリディアただ一人だけでした。神様の神秘的な救いの愛を体験したリディアはパウロに、私に福音を伝えたあなたが私がクリスチャンになったことを認めるならば、私に神様と人に愛の借りを返させてくれるようにと頼みました。神様はそのリディアと彼女の親族たちを、多数の人を生かすご自分の通路であるフィリピ教会を作り上げるようになさいました。私たちが今日救われたクリスチャンとしてここに座っているのは、私たちに救われるに値する資格があったためでは決してありませんでした。神様の神秘的な愛が私たちをこの場所に呼んでくださいました。しかし私たちには神様のその愛に対する債務感が全くありません。むしろ神様の前でまるで債権者のようにとんでもない権利のみ主張しています。それで私たちの人生を通しては生命の実はおるか、ただ死の実だけが収穫されています。どうぞ私たちの鈍感さをお許しください。私たちが本当に神様の救いの恵みを信じるクリスチャンであるならば、神様と人に対する債務感でクリスチャンらしく生きていかせてください。私たちの過去がどうであれ関係なく、今から神様の通路として生命の実を実らす、この時代のパウロとリディアになるようにしてください。そのようにして、6月25日の朝鮮戦争の傷跡がまだ残っているこの地が、クリスチャンとして生きていく私たちによって回復され、治癒されますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。